藤田さん、
はい、
バスケの話をするんですよ。
これまた似合わない。
で、まあ、さっきも話してたんですけど、バスケって知ってますか、バスケの知識ってどれぐらいありますかって話をしてたら、
はい、
まあ多分ネジ屋さんと俺同じぐらい、
あ、はいはい、
マイケル・ジョーダンがいますと、
デニス・ロッドマンがいます、
デニス・ロッドマンがいます、うん、そしてネジ屋さんが言ってくれたタブセ、
うん、
日本人のね、
何しか何しその下は知らない、なんかいたなぐらい、
なんとかレイカーズとか、
うん、
シカゴ・ブルズとか、
あ、そうだね、
しかわからない、
うん、
あとは詳しいことは知りませんと、
うん、
日本のバスケ、なんか最近 V リーグ、 B リーグ
知らない、
なんか日本のプロバスケットボール団体とかそういう J リーグみたいなのが発足したっていうんで、
そもそもバスケ好き
全然
バスケ
だから僕らの知識でスラムダンクしかない、
知らないよみんなバスケ以上にスラムダンクのこと知ってんだよ、
そうそうそうそうあれ先生バスケがしたいですって言いたいだけなんだ
よ、そうそうそうそう、あ、諦めたらここで試合終了だよってさ言いたいだけやね、
言いたいだけして、
もう使い古されたセリフだけどね、
その知識しかないわけですよ、うん、僕らも得てしてそうなわけですよ、うん、そんな
ラストシーンが良かったっていうあの声のない感じのね、
あ、
演出がねすごく良かった
最終回、
う
ん、
そう、
まあね、いやその知識しかない僕ら、
うん、
まあ、僕が今回語るのは、
うん、
黒子のバスケラストゲーム
知らない
夢なん、全く知らないですか、
全く知らない、
いや黒バスといえば、
うん、
もう2009年
黒バスって聞いたらだって黒いバスかなって思ってまうやん黒子のバスケなんか思わんよ、
ね、
うん、
黒バスか猫バスかぐらいの話ですよ、
そうそうそうそうそう、
いや知らないんですね、
ほんまに知らないよ、
いやもう、ま
あ、バスケっていうスポーツ自体がそんなが怒らないでくださいね、はい、あんまり好きじゃないんですよ、
ほう、なぜその心、
昔アメリカに僕行ってたじゃないですか、
ほう、
圧倒的に黒人が強いんですよ、
あ、まあね、
圧倒的にフィジカルにでかいやつが強いスポーツなんですよ、バレーもそうかもしれないけど、
はいはい、
そういうスポーツってねあんまりね、で その黒い黒人もあんま上手くないんですよ、バスケの技術があるわけじゃないですよ、
うん、
でも圧倒的に点入れるんですよ、
うん、なんやねんこれ、体でかくてフィジカル強いやつ勝ちやん、
う
ん、
そうそうそうそう、
黒バスの中で全くそのセリフを吐く選手がいます
から、ね、あるんだ
まあまあまあまあまあまあ説明をしますよ、黒バス僕2009年のこれジャンプの作品なんですけど、あれ漫画ね、
はい、
2009年から2014年までかな、
はい、
もう原作終わってるんですけど、
はいはい、
僕もねやってる最中に見てないんです一回も、
はい、
ただ
あんま興味なかったの、
興味ない、だってバスケ興味ないし
、ね、
スラムダンクしか知らんし、
うん、
でも名前は知ってた、
うん、
今流行ってる黒バスでしょみたいな、みんな黒バスでしょ弱虫ペダルでしょ黒バスでしょみたいな、
流行には乗って流行には乗ってますけど何か
知ってるよみたいな見たことないけどねみたいな、うん、ただまあまあ、何やったかな、これもネットフリックスかななんかでこうアマゾンプライムビデオかなんかでやってるのをたまたま見たんですよ、
はい、
まあ、アニメ版、まずアニメ版を見たんですよ、
ああアニメ見たの全部、
アニメ全部見ました、で今回紹介するのはそのアニメが全部終わって最終回終わった後の劇場版、
ハガレンさん家に何か行ってる時ほとんど動画見てません、ま
あ、そんなこともないですよ、ね、
そんなないか、
いや僕は情報収集にね、うん、惜しみないよね今回のが黒子のバスケラストゲームっていうまあ劇場版、このまあ全部見たんで、まあこのねカニラジの数10分そこらで分かる黒子のバスケ、ネジ屋さんにも伝えさせていただきたいと思います、
はい、ぜひ、
どんなアニメか、
うん、
黒子のバスケ、
まあ、なんかバスケットやってるでしょ、
バスケットやってます、
なんか一人ぐらいちっちゃいやついるんじゃねえのでそれなんかくるくるくるくるシュッとドーンってやるんじゃないのそれ、
ネジ屋さん、うん、知ってるんでしょ、
知らない、本当に知らない本当に知らない、
あのね、まずは中学バスケの話から始まるんですよ、うん、
中学な
の、うん、このねあの黒バスを語る上で欠かせない要素、
うんうん、
奇跡の世代っていう、
まあそうなんや、まあ、なんかそれなんかカタカナでやっちゃうとなんかなんか敗者のバンドっぽくなるけど、
まあ、いや、まあ、まさに奇跡的な世代がいたわけですよ、うん、抵抗中学っていうね、
抵抗中、
帝王の帝に光るって言われて抵抗中学、
ありそう、
ここが中学バスケでも名門で、
うん、
恐ろしく強い、うん、毎年優勝上昇チーム、
うん、上昇チーム
の中でもさらにこの都市、
うん、
この都市は本当に強いやつらが集まった、
うん、
で奇跡の世代と呼ばれる5人がいたんです、
でそれが主人公なの、
まあまあ聞いて
る、はいはい、早かったね、
この5人ね、
うん、
あの分かりやすく 色がついてるんですよ名前に、1人、
明石君
赤ですよ、レッドの明石君、で青峰くん、
なんやねんそのゴレンジャーっぽい、
いやほんまに緑間くん、
で緑間くん、
緑間くん、
そんな名前のやつおらんやろ、
紫原くん
紫バルおらんやろ。
で、キセ君、黄色い
規制でキセ君、ね、そんなやつおらへんやろ。
で、髪の毛の色もみんなそのカラー
やん。そんなやつおらへんやろ。
そんな中学生、俺漫画やから
漫画や
から、うん、白黒やって色わからんやろって感じなんですけどまあアニメで見たんでね、うん、まあ、キャラ立っとんすよ。だから色でもキャラ立ってるじゃないですか
漫画やからね。
で、この一人一人能力がちゃんとあるんですよ
漫画やからね。
でもね、思ったんですよ、うん、見ててね、うん、もう初めに言っちゃうと、うん、俺スラムダンクより黒子のバスケのおもろいな。
あ、そうなんや。でも確かに
分かりやすい。
確かに、だって鋼さんなんかスペシャルな技能持った人好きやもん。
だからヒーローみたいな
もんね。鉄の拳持ってるやつとかさ
だからもうアベンジャーズみたいなもんですよねそうそうそうそう。だからまあね、簡単に言ったら、まあ、なんか青峰くんはこうストバス仕込みの野生的な能力があったりとか、
うん、何あの新幹線止めちゃうの
そしてリーマン全然関係なくなってで、緑間くんはね、スリーポイント絶対に外さない。
三橋だったっけ。
え、
あのスラムダンクの誰だったっけ。ミッチーだ。
ミッチー、まあまあまあまあ、その緑間くんこの外さなくて、しかもオファーサー占いを見て、うん、絶対ラッキーアイテムを持ってくるっていうこれ能力というか、まあそういう、うん、で紫原君も圧倒的2メートル8センチあるのよ身長で、圧倒的フィジカルで、さっきあのネジ屋さんの言った、うん、バスケなんて体でかくてフィジカル強いやつが勝つんでしょって言って練習とか全然しないところですよ。ただの
アンドレザジャイアント、
センスだけでやるっていう
アンドレザジャイアントまさかに練習しない。
でキセ君はパーフェクトコピーっていう能力で、うん、あの人の能力を完璧にコピーする
なんかいたな、
対等に渡り合える、うん、で、まあ、センスがえぐいんですよ、うん、で明石君、うん、こいつエンペラーアイっていう、
うん、赤だからね、
その自分のエンペラーアイの視野にいるやつらはもう逆らえないんですよ、うん、明石君もうこかされてしまうんですよ。
いやいや、それ
でどけって言ったらどいてしまうみたいな、
ね、バスケが強いんじゃないやん、それ
いや一応あるんですよ、あるんですよ、このエンペラーアイはこういう、
バスケ強いちゃうやん、
この動きをこっちの動きによって相手をこかしてしまうような足運びをさせる。
バスケと何も関係なくてもディフェンダーズかチーム作っちゃったらバスケで勝っちゃいますよ、それ。
そんな世代がいて、うん、ただ今この言った中に主人公いないです。
いてない、
うん、いてない、
うん、主人公どこにいるんですか。
奇跡の世代っていう中に一人語られていない、第6のシックスマンがいたわけですよそれが主人公、
そう
黒子哲也
黒いんや。
黒、うん、髪の毛はなんか 青水色みたいな感じ。
なんで黒に1000円買ったんやろ
ね、うん、地味になるからじゃないですか、うん、ほんまに、うん、でこの主人公、うん、さっきネジ屋さん言った通り身長低い、うん、体力もない、うん、伸びしろもないって言われてるんですよ、うん、伸びしろもないんですよ、どうしようもないじゃないですか、うん、ただその目立たないっていう特殊能力黒子いうぐらいですからね、うん、だからこうさっきの5人に合わせてこうシックスマンとして登場して、うん、気づいたらそこにおる、うん、で気づいたらパス飛んでくる、うん、防ぎようがないっていうので、うん、第6のシックスマンとしてこの5人からも一目置かれていたわけです
目立たないのに。
ただまあこのね、この5人もどんどんこうワンマンプレーになってきて、うん、もうバスケを楽しむというよりなんかもうギスギスしてくるわけですよどうせ勝てるしちょっとなめっぷしようぜみたいな、なめっぷしようぜとか、もうほんまにこいつらと戦っても全然アドレナリン出ねえわってやる気なくなってきたりして、その中で黒子くんもなんかやる気をなくしていって、でなんか新設2年目の高校に入るわけですよ。まあそのバスケが強い、みんな名門とかに行ってるのになんかもういいわって、なんか粛々とバスケ楽しめるとこ行こうって、でそこで出会うのが鏡くんっていう火なんですよ。火の神とか言って鏡くん、もうこいつアメリカ帰りで
マーズなんで、
これもう
神主してんの。
楽しいそれなら火の霊、
火の霊
じゃないんですけど、まあ、そのことであってそいつはもう情熱に燃えてバスケ大好き。
それ水の子が出てきたりとかさ、キノコが出てきたりするわけじゃないだろうね、まあ、キノコって言ったらなん
か無冠の五章っていうのも出てきたりして、まあ、それはややこしいね、今回語らないですけど、うん、その鏡くんと出会い、その新卒2年目の高校で、その鏡くんは光、うん、僕は闇になるよっていう、でそのもう燃えるタイプの鏡くんの影でその黒子も
影として、その鏡くんはなんか持ってんの。火から 手から火出るとか、口から火出るとかさ、テレポーテーションするとか、腕がブヨーンって伸びるとか、そんなダルシム的な、
いやそんなね、あの超常現象的な特殊能力がないんですよ。
ないんだこの鏡くんは。
テニスの王子様まではいかないですよただまあその鏡くんは圧倒的なバスケセンスと、あの体も恵まれてるし、うん、アメリカで鍛えて、うん、だバスケセンス、ストバスのセンスを持ち合わせてる、うんうん、NBA 行きたいんだって言ってる、うん、そいつも
強いんや。
強い強い、うん、ただあの荒削り
特殊も能力持ってるやつにかなわへんやろ。
いやただその気合いなんですよ、
う
ん、
気合い
気合いなん
でその根性論やな。
黒子とのデコボココンビ、うん、君は光で僕は闇っていうこの2つのコンビで、う
ん、でも2人じゃバスケできへん。
いやもちろんチームは先輩たちはいるんですよ、うん、先輩たちはまあそこそこ強い人ら
そこそこ強い人
そこそこ強い人が、うん、もちろんそのキャラクター同士のエピソードもあるんですけど、うん、で君が光り輝けば輝くほど僕はあの影になって徹することができて活躍できるっていうこの2人の友情も描きつつ頑張っていってこの高校のインターハイとか、うん、ウィンターカップとかを、まあ、その奇跡の世代の散らばったやつらと戦いながら優勝目指していくっていうストーリー、うん、
なるほどね、なるほどね。
いやもうこのキャラ立っててほんまに面白いですよ。
でタイトル通りこれがラストマン、
あ映画版、うん、そのねまあ
アニメの話やった。
いやアニメ版、そう今のアニメ版ね、うん、アニメ版がどうなったかは言わないですよ、うん、誰が優勝したとかね、どういう結果になったかとか、うん、その奇跡の世代同士の確執とかどうなったのかとか、それはもう語らないですけど、うん、で今回ラストゲーム、うん、今回はまあ分かりやすいですよ、うん、奇跡の世代5人あ6人とこの鏡くん、
せやろうな、
集合しますとドリームチームやと、うん、でもその発端はアメリカのねストバスの超有名なチームが、うん、世界的有名なチーム来るんですよ。
で日本それなんか日本語でヘイジョージとか言いながら喋ってんの。
あそうそうそう。
で、あいつら余裕だぜみたいな。
日本のチームね、日本のまあそのソバスの有名チームと戦うんですけど、ナメプなんですよ。なんだ日本のバスケは。
いやそう。
で、初めは点わざと取られてみたりとかし、わざとボール譲ったりして点取らしたり
と
かして。
ボレーとかやつやるでしょ。
で途中からももうエグいプレーし始めて、ナメプ、超ナメプ。で圧勝。で勝った後に、おい日本のサルドも。お前らなんかバスケをやってる風だけど、うん、お前らみたいなほんの弱小のクソザルどもはバスケする価値もねえって言って先制布告
みたいな。
それに対しても日本人 の, その監督みたいな人がキレて、うん、お前らアメコードも、うん、覚えとき1週間後に再戦だ、うん、って言ってドリームチームを作って挑むっていうのがラストゲーム、うん
ね、やっぱり強い敵が出てくるわけだ、巻き場王じゃないけど。
で、まあ、それに対してこの奇跡の世代たち言ったらもうアベンジャーズ結成ですよ、フューリー長官みたいなのがいてね、
そういうのが好きなんでしょ。
でもそのアベンジャーズでみんな今までこう、ね、各チームに散らばって能力を発揮してたやつが集まって、うん、もう言ったらなんでしょう、みんな各種能力絶対に外さないスリーポイントを決めたり、野生が覚醒したりね、うん、エンペラーアイがさらに上の能力を見せたりと、もう言うたら惜しみなく。
なるほど、なんかありが
ハルクアイアンマンみたいな。
テニスの王子様そうだけども、もうテニスじゃないやんっていう。
そうもう
バスケも
そんなことない、そんなことはない、そんなことはない、ちゃんとバスケしますよ、うんうん、なんとね、もうそういうのをなんかアベンジャーズ要素が好きな人はもう絶対に好きなはずなんだよ。
大好きやな、
ヒーローのその能力、うん、そして全員集まってドヤっていう、うん、でその敵に巨大な敵に挑む、
大好きやな。
で、まあ、最後ね、うん、アメリカと戦って、うん、まあ、勝つか負けるか、うん、悩まなことは言わないけども、
うん、俺それなんかそのラストマッチが次のやつが出てきて、うん、いきなり矢を放つやつがさ、なんで俺こんなことやってるのか分かんねえけど行くのがバスケの試合をやるのが、うん、っていう話をしたら俺見る。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
いや、いたらアベンジャーズ2でさ、
ああはいはいはい、ああそういうやつがね。
俺アベンジャーズ2大好きなんですよ。
でもそういう職人かたぎのやつもいるよ、
うん、
好きそうな、うん、デジャーさんも好きそうな、うん、あのもちろんそういうなんかいぶし銀のやつもいるわけです
よ。いぶし銀のやついる。
それはまあ、 あの作品を見ていただかないとちょっと感情移入とかもできづらいとは思うんですけど、いや本当にね、僕の中ではスラムダンクより好きです。
あ、本物ですか。
まあ、最近見たからっていうのもあるかもしれないけど、
ディーンよりいいの。
ディーン
じゃなかったっけ、主題歌あれ誰だっけ。
あの何、バード、
あバードじゃなくてあのなんだ、スラムダンクの主題歌めっちゃ好きだった。
バードですよ。
バードです。
君が好きだと叫びたいの。
そうです、そうです。
バードです。
バードですか、うん、失礼いたしました、は
い、いや
だからそれを加えたとしてもいい。
うんうん、いいよ、うん、クロバス売れるわ。
売れる。
だって男の子も絶対好きやし、うん、まあ、不女子ももちろん好きなんですよ、そのキャラがね、
キャラがね、
キャラソンとか売れるよ。出してるのか知らんけど絶対出てるんですよ、
うんうん、
グッズも売れるよ。
もう最強じゃないですか。不女子にも売れて男
の子も売れてジャンプやし、うん、最強なんですよ、
うん、
終わらないでと思いますよ。もっと続けて。
じゃあラストマッチじゃなくてラストマッチみたいなの出てくる
から、もうなんか
大仁田みたいなこと
してる。プロ編みたいな、キャプテン翼じゃないけどドカベンじゃないけど。
確かに。
いや、まあ、あえてプロ編とか、あえてでも潔くこの辺で終わるのが綺麗。 かもしれない、まあ、ね、グダグダやるよりで黒子くんがね、うん、あの移入できるんですよ、うん、僕もそんなね目立つタイプじゃない人間ですよ、うん、そんな人間からちょっと黒子くんの その影で活躍する
感じがいいの
感じちょっといいんすよ。
みんなそこに憧れてんかな。
まあでも影で活躍するとか言いながらめちゃめちゃ活躍してるやん目立つやんお前イケメンやん、うん、身長低い
性地っこいかもしれんけど、
でもお前にはもう才能ないの伸びしろないって言われるってなくないですか主人公で。
まあね、あんまないね。
でほんまになんか試合もあの1ゲーム通して出れないんですよ、うん、体力全然ないから、
うん、なんかあれだよね、あの桜木花道とあとが頑張りすとシュウも逆だもんね。
そう
全然普通にラフト
のやつやったけど、頑張りとシュウ怖いみたいなのありましたけど、そうそうそうそう桜木花道
いやお前絶対才能あるやんみたいなところにな
って、もう体恵まれてるしフィジカルも根性もあるし、うん、ねえなんかセンスもあるし、うん、がむしゃらやし、うん、そんなん無理やん、うん、でも黒子くんになら多少なりとも近づけんじゃないかっていう期待も持たせてくれる作品ですね、うん、いや本当に面白いんで、はい、僕の中ではスラムダンクを匹敵する
映画は今公開してるの
現在公開中です、うん、ぜひ皆さん、
うん、劇場に足を運んで
劇場にアニメも見て漫画も読めたら読んで、うん、僕は漫画見てないですけど劇場に足を運んでいただければと思っております、はい。